特集、地域を支える絆。民生委員、児童委員は、地域の皆さんが安心して暮らせるよう、生活上の困りごとや心配ごとに関する相談に応じたり、必要な支援を受けられるよう、地域の専門機関につないだりするなどの活動を行っています。また、民生委員、児童委員の中には、いじめや不登校問題などの相談や、児童虐待の早期発見・対応など、地域の子どもたちの問題を専門に担当する主任児童委員もいます。いずれの方も、地域を支えてくれるなくてはならない存在です。市内で活動する3名の民生委員・児童委員に密着し、活動内容や心がけていることなどについて伺いました。問い合わせ、福祉総務課、電話 232-9169。 3人の民生委員の方のそれぞれ活動している様子の写真があります。地域を見回り、些細な変化に気づく。笹島隆二さん、顔写真があります。笹島隆二さんは、地域の皆さんと植栽のボランティア活動をしたり、ゴスペルをしたりするなどして、生き生きと生活しています。そんな笹島さんが民生委員を始めたのは、前任者の後任として、地域の人から推薦されたことがきっかけです。地域の人たちとの交流が深く、誰にでも親しく接することができる笹島さんは、持ち前の明るさで、地域のために10年以上活動しています。これまでの活動を通して感じたことは、地域の皆さんの様子を普段からよく見ておくことが大切だということ。常に顔の見える関係を築いておくことで、相手の些細な変化に気づくことができるのです。笹島さんが自転車で地域内を見回っていると、こんにちは、元気ですか?と、地域の人たちが声をかけてきます。生まれも育ちもこの地域なので、みんな私のことをよく知っているんですよ。と笹島さんは笑顔を見せます。定期的に笹島さんが訪問している A さんは、笹島さんが来てくれることも嬉しいですが、元気に歩いている笹島さんの姿を見かけるだけでも元気をもらうことができます。また、そこで目が合うと気さくに声をかけてくれて、ついついおしゃべりをしてしまうんですよ、と話します。定期的に訪問するだけでなく、日頃から地域内を見回って、地域の皆さんが元気でいるか、何か困ったことはないかなど、一人一人の様子を確認することを大切にしている笹島さん。地域の皆さんが元気でいられることが一番嬉しい。そのために小さなことでも自分のできることを精一杯やっていきたいです。と力強く話します。元気がモットーの笹島さん。その元気がみんなを笑顔にし、地域の絆を深める力になっています。自転車を押しながら地域を見守る笹島さんの写真があります。とても安心して暮らせるようになりました。現在、一人で暮らしており、体調も悪く、病院通いが続いています。これからの生活に不安を感じていたものの、近くに気軽に話せる人はいませんでした。そんな時に民生委員の存在を知り、どのような相談ができるか知りたく、市に連絡して紹介してもらいました。はじめはどんな人かわからず不安でしたが、紹介された笹島さんは、会ってみるととても気さくな人柄で安心しました。今も定期的に訪問してくれて、雑談に付き合ってくれたり、困っている時には相談に乗ってくれたりしています。笹島さんに来てもらうようになってから、とても安心して暮らせるようになりました。70代男性。共に支え合うことの大切さをかみしめて、天ヶ谷久志さん、 笑顔の天ヶ谷さんの写真があります。この日、天ヶ谷久志さんは民生委員活動として B さんの自宅を訪れました。おかわりないですか？大丈夫ですよ。ありがとう。何気ない会話の中にぬくもりが感じられるのは、二人が窮地の中であることも関係しているのでしょう。天ヶ谷さんが民生委員として B さんと関わるようになったのは3年前からですが、以前から知り合いだったこともあり、今までの関係と特に変わりはありません。子供の時からお互いを知っている間柄だから、ずっと元気でいてくれると嬉しいと目を細める天ヶ谷さんを見て、B さんも自然と笑顔になり、二人は楽しく話し込んでいました。地域内の高齢者の自宅を訪問し、元気でいるか、何か困ったことがないかなど、雑談を交えながら確認をするようにしている天ヶ谷さんには、印象に残っているエピソードがあるといいます。以前担当していた C さんの体調が悪くなり、自力での生活が困難になってきていたことから、介護サービスを受けることを提案しましたが、ヘルパーさんに頼るなんて恥ずかしいと断られてしまいました。しかし、このままでは在宅生活を続けることができなくなると考えた天ヶ谷さんは、高齢者支援センターに相談します。そして、一緒に C さんを訪れ、住み慣れた地域で暮らしていくためには、自分一人の力だけでなく、周りの人たちに協力してもらうことも大切だと説得し、C さんはデイサービスを利用することになりました。すると、後日、C さんから、紹介してもらったデイサービス、利用してみたらすごく良くて助かっています、と感謝されました。そして、サービスを利用する頻度も増やしていったそうです。地域の皆さんに感謝されると、自分も力をもらえる、と話す天ヶ谷さん。支える側と支えられる側という関係を超え、共に支え合うことの大切さをかみしめながら、これからも活動を続けていきます。困った時はご相談ください。福祉のことで悩んだり困ったりした時は、一人で悩まず、あなたの地域の民生委員、児童委員に安心してご相談ください。民生委員、児童委員は活動上で得た秘密を守りますので、相談した内容が他の人に知られる心配はありません。お住まいの地区の担当者がわからない場合は、福祉総務課までお問い合わせください。こんな活動をしています。一人暮らしの高齢者への声かけや見守り活動。市社会福祉協議会、ボランティア団体などと連携した地域福祉活動。高齢者や子どもの福祉に関する相談に応じて解決に向けてのお手伝い。災害時、避難行動要支援者の平常時における訪問調査。毎月1回開催される定例会や研修会への参加。担当区域内の住民の実態や福祉ニーズの日常的な把握など。民生委員、児童委員として活動してみませんか？地域とのつながりを深められる民生委員、児童委員の活動に取り組んでみませんか？活動に興味のある方や、活動内容などをさらに知りたい方は、福祉総務課へお問い合わせください。対象、市内に居住する原則80歳未満の方。任期3年間。3年に1回一斉に改選を行います。現在の任期は、令和7年11月30日までです。よくある質問。9. 資格は必要ですか？ A. 資格や専門知識は不要です。9. 報酬、経費はありますか？ A. 無報酬ですが、活動に必要な費用、電話代や交通費など、 の一部は支払われます。9、一人での活動が不安なのですが、大丈夫でしょうか？ A、多くの仲間と共に協力しながら活動していますので、安心して活動できます。積み重ねてきた経験と知識を生かして、奥田敏弘さんは民生委員を20年以上続ける大ベテラン。祖父の代から3代にわたって民生委員として活動しています。この日訪れたのは、中央高齢者支援センターが主催する地域住民の医療やケアについて考える地域ケア個別会議。ケアマネジャーや訪問診療の医師など、その地域で働く専門家が集まり、事例を紹介しながらケアの方向性を考えます。年齢や性別、抱えている疾患などから、現在困っていることについてどのような支援ができるか考えます。医師や薬剤師から専門的なアドバイスが多く飛び交う中、奥田さんも地域住民と交流をしてきた経験を生かし、質問をしたり意見を述べたりしていました。民生委員として多くの地域の皆さんと関わってきました。地域に一番近い存在として活動してきたからこそ、地域の実情や住民一人一人のニーズがわかります。積み重ねてきた経験と知識を生かして、これからも地域の皆さんに寄り添っていきたいです。と話す奥田さん。地域住民を支えるため、関係機関との連携を図りながら、住民にとって必要なことは何なのか、を探し続けます。写真2枚。1枚目、地域ケア個別会議の様子。パネルやボードを使って話をしている人と、それを椅子に座って多くの人が聞いている様子。2枚目、マイクを持って話をしている奥田敏弘さんです。写真終わり。いてくれることで成り立っています。地域ケアは専門家からの意見だけでなく、地域の方々の感覚に寄り添って進めていくことが大切です。そのため、民生委員の方からいただく意見は非常に貴重です。高齢者支援センターは、市内8カ所に設置され、担当する中学校区に住む高齢者のために支援活動などを行っています。しかし、新たに着任した職員が高齢者を訪問しても、はじめは職員と分からず怪しまれたり警戒されたりすることがあります。そのような状況でも、民生委員の方と一緒に訪問することで、安心して心を開いてくれます。民生委員の方がいてくれることで、私たちの活動が成り立っています。中央高齢者支援センター、野口久美さん。野口さんの顔写真があります。普段から地域住民を見守り、何か困りごとがあったら相談に応じたり、行政と地域住民をつなぐ橋渡しをしたりする民生委員、児童委員、主任児童委員。今回取材に応じてくださった委員の皆さんは、自分を育ててくれた地域の方を、今度は自らの手で支えています。住民同士の支え合いのために、皆さんは今日も活動しています。